恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
聖書の物語は移住する人たちの物語と言ってもいいかと思います。それは人類の最初の夫婦アダムとエヴァに遡ります。彼らは禁じられていた実を食べてしまったゆえに不本意なことに園を出て行きました。そしてその後アブラハム、ヤコブ、ヨセフ、そしてモーセというような人たちも自分の生まれ育った地を出て見知らぬ土地に移住していきました。さらには彼らを先祖とするユダヤ人のこれまでの歴史も移住の歴史であったということは周知の通りです。私たちはこれをユダヤ人の離散とも呼びます。彼らは皆自分の言語や文化とは異なった土地に移り住んで生活した人たちです。アブラハムはその年75歳になって住み慣れた故郷を出て神様の示される地へと旅立ちました。ヤコブは自分の実家にいることができなくなり逃げるかのようにして家を飛び出し、ヨセフは兄たちの妬みを買いエジプトに売られ、モーセはエジプトからアラノへと移住を余儀なくされました。彼らはその移住していく道のり、またその移住した先で神を知るに至ったのです。こう考えますと私たちも移住者であります。多くの私たちは生まれ育った国や他地域からこのサンディエゴに移住してきました。文化や言語が異なる地で私たちは神と出会いました。そのような意味では私たちも彼らと同じです。そしてそのことはクリスマスの主役であるイエス・キリストも例外ではありません。ヨハネによる福音書1章14節を見ますならば、そのことが明確になります。そして、言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。ここには、言葉は肉体となり、私たちのうちに宿ったと書かれています。少し説明がいるかと思いますが、この言葉とはイエス・キリストのことを表し、そのイエスが人になられ私たちの住む地に宿ったということです。そして私たちはこの出来事をクリスマスと呼んでいます。このヨハネによる福音書に書かれている宿ったという言葉は、聖書の元々の言語であるギリシャ語から紐解きますと、その意味は幕屋を張られたということになります。このことを踏まえて言いますならば、神と共におられた言葉、すなわち神と共におられたイエス・キリストは私たちのこの世界のただ中に幕屋を張られたということになります。そしてそれは神の一人子イエス・キリストが本腰を入れて私たちと同じようにこの世界で起きることをすべて身に負われるという覚悟の現れでした。それにしてもこの幕屋と言われても私たちにはピンときません。しかしこの幕屋を張られたという言葉をヨハネがあえて使ったということは、とても深い意味があり、その背後にはこの聖書の長い長い歴史がありました。聖書の歴史において人々は古くから 神を礼拝する場所というものを大切にしてきました。まずその原型というものを私たちは創世記の族長の時代に見ることができます。彼らは神様から示された場所にその都度祭壇と呼ばれるものを作り、そこで動物を神への感謝の犠牲として捧げ、神を礼拝しました。この絵はノアが大洪水の後、箱舟から出た時に作った創世記8章20節に記されている祭壇です。もちろん想像の絵ですけれども。それがモーセの時代になりますと、彼らは今度は荒野に神様が事細かに示した寸法で幕屋というものを作るようになります。その幕屋の至聖所と呼ばれる部屋には、モーセがシナイ山で神様から授かった十戒が納められた契約の箱が置かれるようになります。神は、彼らが私のために聖所を作るのなら、私は彼らの中に住むとあるように、幕屋は主なる神とイスラエルの民との会見の場所であり、神の臨在を、プレゼンスを示す場所となりました。この至聖所は大祭司だけが、選ばれし者だけが一年に一度だけ動物の犠牲を持って入り、その血を持ってイスラエルの民のすべての罪の許しを神に求める最も聖なる部屋でありました。この幕屋はやがてイスラエルの二代目の王ダビデが受け継ぐものとなり、それがその息子ソロモンのエルサレムでの神殿建築へと発展していきます。彼は基本的に幕屋の構造と同じように、その神殿の一番奥にやはり至聖所を作りました。この部分です。幕屋と同じようにそこは大祭司のみが一年その部屋に入ることが許され、民のすべての罪の贖いをそこで成したのです。その場所は全く聖なる場所でありますゆえに、大祭司であってもその絶対的な神の清さの前に立ち得ないようなもの、そのようなものが心の内にあるのでしたら、その場で撃たれて死んでしまう可能性がありました。その至聖所で彼が死んでしまうと、もはや他の者はその遺体を取りに行くことができませんので、そこに大祭司が入るときには、その足に鈴と紐が結ばれたという伝承があります。鈴の音が聞こえなくなったら彼は撃たれたということです。もし彼が神の清さに撃たれて死んだら、その体を至聖所から引っ張り出すためにこの紐はつけられました。皆さんどうか心に刻んでください。聖書が言うところの神の清さとは、ホーリネスとは、ああ神々しいとか清々しいと感想を述べていられるようなものではないのです。神の圧倒的な清さの前に我々罪ある人間は立ち得ない。それが神の清さ、ホーリネスなのです。ちなみに現在のエルサレムに、この聖書に記されている時代の神殿はありません。紀元70年のユダヤ戦争により、ローマ軍によってこの神殿は破壊されたからです。そして現在は紀元692年、 ウマイヤ朝によって建設されたイスラムの有名なあの岩のドームが立っています。もうエルサレムのシンボルのようなゴールデンドームです。そしてその後すぐ下に有名なヘロデ大王時代のエルサレム神殿の外壁、今日でいうところの嘆きの壁が残っており、ここですね、嘆きの壁が残っており、ユダヤ人はその壁に額を押し付けて、再び神がこのエルサレムに、あのソロモンの時代のあの神殿を築いてくださるようにと、今も 24/7 日夜涙と叫びを持って祈り続けているのです。余談になりますけど、ここはですね、24時間ライブカメラがあって、夜中でももちろん礼拝出るようになってますね。ですから本当に日夜ユダヤ人たちはここで神殿の再建を祈っています。この最初の神殿を建てたソロモンは、当初自分の栄華や長命を求めることなく、神の知恵を求め、神殿建築を成し遂げ、神様もそれを大いに祝福しました。しかしそんな彼はやがて異教の女性を妻として迎え入れるようになり、他の神々がイスラエルに入り込み、偶像礼拝がなされるようになり、後イスラエルは分裂に至り、紀元前586年にはバビロンのネブカデネザルにより、この城ソロモンの神殿は破壊され、イスラエルの民もバビロンに捕囚として連れて行かれます。世に言うところのバビロン捕囚です。しかしその70年後、バビロンを征服したペルシャの王クロス王が、このイスラエルの民のエルサレム帰還と神殿の再建を許します。すべては神の御手の中にある。異教の王を神は用いられる。それらを経て、イエス様の時代にはこの神殿はヘロデ王により大改築がなされます。実にソロモンが神殿を建ててから約1000年後、イエス様はこのヘロデ時代のエルサレムの神殿の境内におりました。そしてそこで神殿が末期的な状況に陥っている決定的な出来事をイエス様は目撃されます。ヨハネの2章です。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいたので、イエスはエルサレムに登られた。そして牛、羊、鳩を売る者や、両替する者などが宮の庭に座り込んでいるのをご覧になって、縄で鞭を作り、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台をひっくり返し、鳩を売る人々には、これらのものを持ってここから出て行け。私の父の家を商売の家とするなと言われた。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすであろうと書いてあることを思い出した。そこでユダヤ人はイエスに言った。こんなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊したら私は3日のうちにそれを起こすであろう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿を建てるのには46年もかかっています。それなのに、あなたは3日のうちにそれを建てるのですか？イエスは、自分の体である神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中から蘇ったとき、弟子たちはイエスがこう言われたことを思い出して、聖書とイエスのこの言葉とを信じた。エルサレムでイエス様は牛や羊や鳩が売っている者たち、そのために両替をする者たちが神殿の境内にいるのを見るのです。神殿は動物が人の罪の身代わりとして神に捧げられる神聖な場所であり、そのために必要な動物が神殿の境内で売られていたからです。立法の定めによれば、 このようにして捧げられる動物は傷ついていてはなりませんでした。無傷のものである必要がありました。しかしその宮に来る者たちの中には遠方からやって来る者もたくさんおり、その長旅に伴い牛や羊、鳩などを無傷の状態に保つということはおよそ不可能なことでした。そのためにそこでは神殿当局で認められていた牛や羊が売られていたのです。また当時ローマ帝国に支配されていたユダヤ人たちが普段使っている貨幣、コインにはローマ皇帝の肖像が刻まれていました。歴代の皇帝たちは神格化され、礼拝の対象とされていましたから、その肖像が刻まれた貨幣は偶像を刻んでいることになると彼らは解釈しました。そんなものを神を礼拝する神殿で献金として捧げることはできず、神殿に捧げるのにふさわしい貨幣と交換するために両替が必要となったのです。そして皆さん、ご想像の通り、そこではこれらもろもろのことに対して商売人たちの金儲けがなされていたようです。さらには神殿当局者、すなわち祭司たちさえも、その商売の許可証のようなものを取り扱って、利益を得ていたようです。彼らは、神を第一とすべき場所で、その神を第一とせずに自分たちにとってこれは便利だとか、この方が都合がいいとか、これは儲かるということを優先したのです。神殿に捧げる動物なら境内で売ることが一番、手間暇がかからない。そう、手間暇がかからないということ、そして自らの益が神様より第一とされたのです。当時のエルサレムの神殿境内は動物たちの鳴き声とその悪臭で満ちていたことでしょう。そして両替商の客引きの声が響いていたことでしょう。イエス様はそれらを見るにつけ、縄で鞭を作り、羊や牛を皆神殿境内から追い出し、両替商の金を撒き散らし、その付けを倒し、こう言います。私のこれらのものを持ってここから出て行け。Get out。 私の父の家を商売の家とするなとイエス様は言いました。このイエス様の激しい行動は、形式化した、堕落した、神殿祭儀の限界を意味しました。このことによって、もはや神殿というものが、その本来の働きをすることができないということが明らかになったのです。このイエス様の過激な行動に対してユダヤ人たちはこう言いました。このようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのか。それに対してイエス様は答えます。この神殿を壊してみよう。私は3日のうちにそれを起こすであろう。このイエスの発言はその場にいた者たちにとって衝撃的なものだったのでしょう。これらを神聖な神殿を汚す言葉として彼らは深く心に刻んだのでしょう。その証拠にイエス様がこの後捕らえられて裁判にかけられた時にも彼らはこの言葉を持ち出してこう証言しました。私たちはこの人が、私は手で作ったこの神殿を打ち壊し、三日の後に手で作られない別の神殿を建てるのだということを聞きました。気をつけて見ていただきたいの、いただければわかるのですが、これは彼らの偽りの証言でした。イエス様はこの神殿を 壊してみよと言われましたが、自分が壊すとは一言も言っていない。しかしこの偽証は正されることなくそのまま残り続けます。後に十字架につけられたイエス様の前を通りかかった者たちは頭を振りながらこの時のことを罵ってこう言いました。ああ、神殿を打ち壊して三日のうちに建てる者よ。十字架から降りて自分を救え。彼らは通りがかりの人たちです。彼らまでもがイエスは神殿を打ち壊すとほざいた愚か者だと思っていたのです。イエス様はこのところで、私は三日でそれを起こすであろうとも言っています。実はこの言葉にも実際にイエス様が言われた言葉と人々が言っている言葉には違いがあります。すなわちイエス様はここで壊された神殿を三日で建てるとは言っておらず、それを三日で起こすと言いました。そしてこの起こすという言葉は、この聖書の言語のギリシャ語ではエギーロという言葉で、これは私も調べたんですけども、聖書において別の出来事の際にこのエギーロは使われているのです。何だと思いますか？そうです。このエギーロはイエス・キリストの復活を語るときに使われているエギーロなのです。すなわちこのところでイエス様は神殿なる自分が死んで三日目に私は蘇るとあらかじめ話され、そのことによってまさしく自分こそが神殿なのだと言われたんですね。皆さん、そもそも神殿でなされていた主なことは何なんでしょう。そうです。それは神に動物の犠牲を捧げるということです。そのところではおびただしい数の動物の血が流され、それは人々の我々の罪の身代わりを表すものでありました。しかし人はそのような神聖な厳粛な場に自分の我欲を持ち込んだのです。このようにもはや神殿が神殿としての役目を全く機能していない。このことゆえにイエス様は自らがその神殿に代わるものだと言われたのです。すなわちその犠牲そのものにこのお方はなられたのです。そのことをヘブル書は的確に書き残しています。しかし、キリストがすでに現れた祝福の大祭司として来られたとき、手で作られず、この世界に属さない、さらに大きく完全な幕屋を通り、かつ、ヤギと子牛との血によらず、ご自身の血によって一度だけ聖女に入られ、それによって永遠の贖いを全うされたのである。それまで無数に大祭司が動物の犠牲を聖女に捧げ続けたことに代わって、このイエス・キリストは自らを一度十字架に捧げることにより、すべての人の罪を許し、清めるというのです。そしてその十字架の上で、このイエス様が、その犠牲の捧げ物、それが終わったとき、すべてが終わったと言われ、息を引き取られたときに、あのことが起こりました。そうです。そのとき、エルサレムにある至聖所を隔てていた神殿の幕が上から下まで 真っ二つに引き裂かれたのです。何かが裂かれるとき明らかなことは、それが下から裂かれるなら下にあるもの何かの力が働き、それが裂けたということです。しかしあえて聖書は上から裂けたと書き、上から裂けたということは上にある何かしらの力がそれを裂いたということです。言うまでもない、神と人とを隔てていたこの神殿の幕は神自らがそれを引き裂きました。イエス・キリストの一度限りの犠牲によって、その隔てが裂かれたということは、神が人間とお会いになる神聖な聖女がイエス・キリストの十字架によって、もはや全ての人に、あなたに開かれたという意味なのです。そのことによって神殿における礼拝の終わりが告げられた。今や誰でも、あなたも私もイエスの名によって神に会うことができるようになりました。ヘブル人への手紙はそのことがどんな意味を持つかということを、これも明確に書いています。兄弟たちよ、こういうわけで私たちはイエスの血によってはばかることなく聖所に入ることができ、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのである。皆さん、私たちは毎年このクリスマスの時期に貝羽桶に寝かされているイエス様について話を聞きます。しかし今日はイエス様の誕生というものは、イスラエルの歴史の中でイエス様がこの地に幕屋を張ったことなのだとお話ししました。そしてさらにこのイエス・キリストは、それまでの千年来なされてきた神殿での祭儀をご自身を通して新しいものとされました。私はこのようなことを皆さんにお話しすべく準備をしておりましたとき、本当に鳥肌が立ちました。なぜなら、聖書に記録されている数千年を隔てている点が、今や一つのラインで結ばれているからです。あのアダムとエバの罪から始まり、その罪を明らかにすべく人に律法が与えられた。しかし人の罪は消えず、その罪の許しのために動物の血が幕や、そして神殿の至聖所によって流され続けた。しかし最も神聖なその神殿の中にも、人間の我々の我欲がその中に芽を出した。その最も神聖なことに関わるために民を代表していた大祭司も例外ではなかった。だからもはや人間は自らの罪に対して我々はどうすることもできないのです。しかしこのことのためにイエス・キリストが幕屋に住むかのようにこの地に生まれ、このお方は自らを神殿とされた。言い方は変ですが、このような筋書きが世の初めからなされていたことに私は驚き震えます。そしてこのような世界全体を包み込むような筋書きということになりますと、それは世の初めから終わりまで全てを見ておられるお方以外に、それを導ける存在はこの世界にはいないのです。皆さん、実際のところこの世界、いや世界を語るまでもなく、私たち自身が直面している問題の原因は何ですか。 皆さんが今直面している問題の原因は何ですか。原因を見極めなければ問題は解決しません。それはすべて私たちの心の中から出てくるものです。出どころはここです。出どころはここです。今朝の夫婦喧嘩から始まり、国と国との争い、果てはこの世界の環境問題に至るまで、その問題の出どころはここです。俺こそが正しい、俺はこれを欲してるんだ、お前がどうなろうと関係ない、俺は悪くない、すべてお前のせいだ、俺がこうなのはお前のせいだ、そんな罪が私たちを混乱させ、私たちを破壊へと導いていると聖書は言い続けています。この心の中にある我々の罪のために、イエス・キリストは我らとの隔たりなく貝場桶に生まれ、我らのために自らが罪の犠牲として死なれ、そして我らのために蘇られました。このことが私たちに与えられている聖書のメッセージです。最後に、今日お話ししたすべてのことについて、これまたヘブル人への手紙がそのことを明らかにしておりますので、それを読んでこのメッセージを終えたいと思います。しかしキリストがすでに現れた祝福の大祭司として来られたとき、手で作られず、この世界に属さないさらに大きく完全な幕屋を通り、かつヤギと子牛との血によらず、ご自身の血によって一度だけ聖所に入られ、それによって永遠の贖いを全うされたのである。もしヤギや子牛の血や雌牛の灰が汚れた人たちの上に巻きかけられて肉体を清め性別するとすれば、永遠の聖霊によってご自身を罪なきものとして神に捧げられたキリストの血は、なおさら私たちの良心を清めて死んだ技を取り除き、生ける神に仕えるものとしないであろうか。それだからキリストは新しい契約の中保者なのである。それは彼が初めの契約の下で犯した罪過を贖うために死なれた結果、召された者たちが、あなたが約束された永遠の国を受け継ぐために他ならない。私たちはベツレヘムの馬小屋の貝場に寝かされたイエス様の姿を思い起こします。そしてその姿はこの世界に幕屋を張るために来られた、本腰入れて私たちの同じところに生きる覚悟をされたお方の姿なんです。海馬に寝かされているイエスのもとに行くことを隔てるものは私たちの前に何もありません。そして私たちはこのお方ゆえに今日 はばかることなく神の臨在のもとに近づくことができる。今は恵みの時、今は救いの時です。もはや我々と神との間に隔ての幕は一切ないのです。何を立ち止まってるんですか。主イエスのもとにはばかることなく近づこうではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは今あなたのなされたもろもろの事柄について心に恐れの念を感じながらあなたの御前に出ております。あの最初の人間アダムとエバがあの実を食べた時から彼らはまずその過ちを自らのものとはせず互いにその責任の所在を指差し合いました。私は悪くはない。以来人はその血を受け続け今日に生きています。私は悪くない、悪いのはお前だ。このシンプルな、しかし全てを焼き尽くす私たちの心にあるこの思いが私たちの間にありとあらゆる問題を生み出しています。この罪のために我々は祭壇を築き、幕屋を築き、神殿を築き、その度ごとに動物を捧げ続けてきましたが、それすらも私さえ良ければという思いからもろくも崩れ去りました。それらをすべてお見通しのごとくに、あなたはこの地に愛する一人子イエス・キリストを送られ、我らの地に幕屋を張られ、そしてそのところでご自身が神殿となり、ご自身の血を流し死んでよみがえられ、今も私たちのために共にいてくださるということを心から感謝いたします。我らのこのすさんだ世界にもし希望と救いがあるとするならば、それは問題の表面に何かを貼り付けて直せるようなそんな太刀のものではなくて、私たちの心の内の極みにまで私たちが目を向けなければこの問題はあり続けます。ますますエスカレートするばかりです。主よ、どうか憐れんでくださって、一人一人が死の十字架の前に立つことができるクリスマスとしてください。もはや私たちの前にあの分厚い死聖所と人を隔てていた幕屋はないのですから、あなたが上からそれを引き裂いたのですから、はばかることなく貝羽桶の主のもとへ、十字架の主のもとへ出ていくものとしてください。そして新しい生涯をあなたと共に歩ませてください。主こそ我が主と私たちの生涯の主として、この人生を全うすることができるように私たちを見守り導いてください。この2018年のクリスマスを前に、主のなされた大いなる御業をこの世に主にある兄弟姉妹と共に今日共有することができたことを心から感謝し、我らの救い主主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。